Uchina Number One Radio. Late Night Radio. Bingo! 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 Bingo!
Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!
Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!
あ、沖縄
ワッターバンド。
はい、さい、あ、沖縄ワッターバンド、今回で53回目。やいびん、この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。沖縄は沖縄県内外海外に住むジュナンチュや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、美味しい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
ウチナンチュのウチナンチュによるウチナンチュのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。青沖縄ワッターバンドでは、動画も配信しています。今お聞きのサイトチュラジオのトップページにあるクリックボイスのバナーを、クリック、チュラジオ各曜日の、パーソナリティ紹介写真の下、ビンゴビンゴ、毎週月から水、PM11 時より生放送ライブ、動画も同時配信をクリックして、動画のページに飛んでください。皆様からの、メッセージをお待ちしております。送り方は、今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある、今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からは、チュラジオアットマークチュラジオドットネットから送ることができます。そして番組ではツイッターでの参加もできます。動画を配信しているユーストリームからログインして、皆様もどんどん、番組に参加してください。
はい、
はい、はい、さい、レオナです。
はい、さい、大作です。
あれ、
チュエです。
ゆふこです。
はい、ペーチンって言わないの？
だからよ。
ペーチン先生、
本物って書いたけど大丈夫？
いや、本物です、
まあ、本物、はい、本物です。は
い、いつもこの格好です。
そうですよね。
これが、はい、あの普通の
何かこれが清掃なんで。
ああ
、何か
何かって言う、言ってる自分が一番恥かさしてる。
質問ですよ、ペーチン先生のご先祖、はい、先祖なんですか？
いや、本人です。
本人、
ティナペーチン本人です。
じゃあ分かりました、書いておきます。時代を行き来するんですね、ペーチンさんは。
そうそう、
これが本当の姿と。
そうそう、はい、
ということですが、今日の放送何回目？
はい、今日は53回目で1年経ちました。
丸1年です。
イエーイ、
すごい
すごい。1周年、
1年やると思わんかった。
本当だよね、うん、
毎週頑張りましたね。
頑張りました。
恥ずかしい話、1ヶ月だけだったらできるかも、それが3ヶ月だったらできるかも、うん、で半年だったらなんとかで、ちょっと段階を踏んでここまで。
そうよね、そうよね、
うん、来たね。
いや、初期の頃の知らなくていいですよ皆さん。
でもアーカイブ残ってるはずよね、ブログにはね。
あ、ポッドキャストとかで見れるのか。
そうかそうか、うん、恥ずかしい、あんなことやこんなこともあったね。
うん、
はい、1周年です、おめでとうございます。
はいはい、
これからもね、
うん、
沖縄ちょっと未来の沖縄のためにいろいろ発信していきたいと思うんですけども、
はい、
今日は早速オープニングで、告知なんですけど、
うん、
まあ、先週先々週といろいろやってるんですけど、琉球二大大学の、イベントが7月10日土曜日、来る土曜日にあります。これは沖縄セルラーさんとのコラボによって実現したもので、au の、スマートスポーツというアプリを使って、歩くと、うん、その歩いた距離が、1円、1キロ1円という形で、サンゴの保護活動に沖縄のね、寄付されるということで、それで琉球二大学とコラボして、
はい、
その機能と一緒にね、やるんですけど、それが7月10日土曜日で、セルラーパーク、武道館、うん、大野山の、うん、屋内競技場って言ったらいい、
屋内練習場、
練習場だ、
うん、武道館ではなく あの野球場の隣にある
新しいセルラーパーク、セルラーパークリング、野球場の隣ね。で、もうその日はウォーキングの講座というか、なんて言ったらいいのかな、ウォーキングの先生なんでね、がその歩き方の癖とかを直して、歪
みとか ね、
見ていただきながらちょっとみんなで歩こうという、ですんで、服装、もちろんジャージとか、歩き、なんていうの、汗かきって大丈夫な
とか動きやすいのとか、
服装、
あと水とかもね、
水も持参って書いてる、で、あとタオル、
タオル、
で当日は甲子園の予選ベスト4か8ぐらいでしょ、の試合が入ってるみたいなので、その球場でね、あのできるだけ公共交通機関を利用してくださいということで、で、北部とか遠いところから来る場合は早めに、
ちょっと早めにね、
来てください。で、縁じゃない、
まだ受け付けてるんですよね。
そうそうそう、まだまだ受け付けてますので、
にらい台のホームページから登録をお願いします。
そうですね、ツイッターでちょっとにらい台のアドレス、ちょっとにらい台 .net なんですけど、で au じゃない方もセルラーさんからその、au の携帯を貸していただけるので、ぜひみんなで楽しみながら、ウォーキングして、メタボも解消しながら、サンゴにも寄付できるというのに参加していただけたらな。で、学級委員長として、ヘブンズ・ヘンプさんが、参加してくれますので、
すごい沖縄のアーティストさんですね、
写真アップ、
夏子さん可愛かったです
あのね、学長昨日打ち合わせだったんですけどね打ち合わせの内容よりも夏子可愛いしか言ってない
それ言い過ぎでしょ
本当に
受けるけど
一応あの、そうですね、新報、琉球新報にも、告知で
乗りました、
乗ってますので、
はい、学長の顔が乗りました。
で、タイムスさんも多分明日明後日記事に載せてくれるかもしれないんですけど、皆さんぜひ一緒に、授業に参加して楽しみましょう。
はい、
他に何かありますか、告知的なもの。大丈夫です。
あ、はい、大丈夫、
県内在住じゃない方は、県内在住の知り合いに連絡してあげてください。
あるって。
あと、この機能は、このアプリは日本全国使えてて、7月29日までは北海道で歩いてても、そのアプリを使って歩けば1キロは1円の換算で、その沖縄のサンゴ保護活動に寄付されますので、今現在370万ぐらい溜まってるみたいなんですけど、
au の電話を持っていて、その、
アプリを使って、
アプリを使えばグリーンロードプロジェクトでね、
KDDI さんの、ですんで、当日じゃなくても、この期間中は東京とか他の県にも
でも歩けるんですね。
関心のある方はもうぜひアプリを使ってウォーキングに参加してください。よろしくお願いします。阿波沖縄ワッターバンドは、未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています。この後12時までお付き合いください。
阿波沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は、今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄ゆうたらフリートーク。
はい、沖縄ゆうたらフリートーク、このコーナーは気になるけどできないこの話や、実は熱い思いがあるのに避けられてしまうあの話、みんなはどう思ってるの、ぶっちゃけトークで語り合おう。
打線あり、答えが出なくてもあり、皆さんもどんどんメール、ツイッターで参加してください。メッセージお待ちしています。はい、さて、今日のトピックですが、今日も参議院選挙についてでーす。
イェーイ。
イェーイじゃない。新聞にもこんな感じで、今こそあなたの出番です。参議院選挙、 通常選挙7月11日日曜日朝7時から夜8時まで投票できます。
大事な時代に大事な一票って書いてある。
うん、大事な時代に大事な一票、これは沖縄県選挙管理委員会の出した選挙公報なんですけど、
うん、
まあこんな感じで、うん、選挙管理委員会のホームページね、初めて開いてみたんですけど、うんうん、
はい、
あの面白いですよ、意外に。
開いたことはないです。
開いてみて、なんかこういろんな顔の写真があって、
うんうん、
こういろんな職業の人が入れる一票みたいななんですけど、なんかこうベタな感じが受ける、
うん、
なんかおーみたいなちょっとダサい。
今リンク貼れたらツイート、
ね、選挙管理委員会ね、
選挙管理委員会、
はい、まあそんな感じで、うん、まあ、またおさらいなんですけどね、
はいはい、
7月11日の日曜日、来る日曜日です。
土曜日は理大大学のイベントで、翌日が選挙の日ね。
そうです、
日曜日、
はい、行けない方はあの期日前投票でも行けますので、うん、期日前投票はあのこの選挙行くための、うんうん、投票行くためのハガキに書いてありますので、どこに行けばいいか、
うんうん、
もしくは問い合わせ先書いてますので、はい。で今回の選挙は、
はい、
この参議院選挙っていうのは半分が改選です。
改選、
あの半分の人数だけあの変わるので、
あ、
半分は残りますので、は
い、議席の、
議席のね、
今の、うん、
で今回沖縄は選挙区として1議席が改選です、
うん、
今現職島尻愛子さんの席が改選になってます、
うん、もう任期が終わったってことね。
任期が終わり、
うん、でそのもう一回出たいっていう島尻愛子さんと、うん、
はい、と山城さんと伊集さんと、あと
何だったかな、
近所、
近所達郎か、
達郎でしたっけ、
幸福実現党の、
そうそうそう、4人がね、
これ沖縄県、
うん、あ、全国のやつ、うん、これ、
うん、
ここのこれ、
ここじゃないですね、
あ、違うんだ、 OK、
あ、まあ、
あ、すいませんね、
ごめんなさいね、
はい、選挙区、うん、沖縄選挙区としては改選議席が1、
うん、
それに対して投票します、
うん、
で、比例代表は全国区で、うん、全国区に対して好きな政党、
うんうん、
もしくは代表に投票します、
うんうんうん、
なので選挙投票用紙は2枚です、
うん、
2枚あります、
うん、
はい、
うん、
はい、でもって、
うんうん、
政党がねたくさんあります。ざっと言っちゃいますけど、
はい、
民主党、共産党、
うん、
幸福実現党、みんなの党、うん、これあのこの新聞に載ってる順番で読んでます、
うん、
私の好きな順とかじゃないですよみんなの党行って、
うん、
新党改革、立ち上がれ日本、
うん、
国民新党、公明党、間違った、当たってる、公明党、自民党、社民党、
うん、
女性党、日本創新党、
うん、
まあ、正直聞いたことないのとかもありますけど、
うん、
これだけの政党が政党として出てます、うん、あとは無所属とかになると思います。政党になるには人数が決まってると思うので、
うん、
まあそんな感じです。さて、
うん、
して今回選挙の争点としたいろいろあると思うんですけど、うんうん、各政党、
うん、
各党のマニフェストっていうの、
うん、
政策とかこういうのを、うちの政党はこういうのを実施しますみたいなのを書いてますので、
うんうん、
それを見てみるのも参考になると思います。新聞ももちろんいいですよ、
うんうん、
で皆さんは、
うん、
そうですね、どんな問題を注目してるとかありますか？前も聞いたんだけどね。
うん。
うん。
まあ、直前になって、やはりどうみたいな。
うん。
うん。まあ、もちろん、僕は普天間問題なん
ですね。そうですね。
もう忘れされたりとかのようになった。
うん。
そうですね。
今、普天間よりも消費税のが
、うん、
全国的にはね、
うん、
話題になってるんですけどね。
うん。他になんか注目してる争点とかありますか？
正直難しい。
ああ、もう結構普天間に。
結構難しいよ、これ。
普天間に比重が置いてる感じ？
私？うん、置いてない、逆に。
おー、
うん。置きたいよ、置きたいんだけれども、おかず、普天間問題を差し置いて、何をやってるんだろうってまず見て、で、それから普天間問題に戻って、決めようかなって思ってるんだけれども、
うん、
正直難しい。まだ決めてない、実は。
そうね、
うん、あと4日で決めようかなと思って。
ヘチン先生は、
なるほど、一応実はですね、自分今日も期日前投票で 行ってきましたんですけれども、まあ、でも確かに難しかったですね。なんていうんですかね、国の方に持っていく役割を担うので、
うん、そうだよね。私も新聞見てて思ったのは、うん、普天間に関しては絶対この人絶対この人と思ってたけど、うん、他の問題見たらんこの人ないかもとか、
そうそう難しいんだよ、
ね、ってうーんって、ね、
だって沖縄は2議席なんていうの、2議席っていうの、
選挙区としては2議席で、うん、そのうちの1議席が今回改選、
そうだよね、うんうん、2つしかないからね、ちゃんと選ばないと、
まあ分かるんだけどね、うん、でもやっぱりそれで建てられたらもう終わりだよ、
建てられ
た
基地が、まあね、
新基地が建てられたら、うん、もう元に戻らないよ、うん、
そうですね、
うん、そう、う
ん、まあ普天間基地問題
作戦かと思ってあんなに大騒ぎさせといたのによ、他の話題でちょっと考えの、うんうん、なんちゅうの濁らすっていうの、迷わすっていうの、
う
まくほら首相も変わったから、
うん、
話が、うん、はい終わりみたいな、
うん、
鳩山が悪かったみたいに終わって、うんうん、なんちゅうの他の話題に変わってたさ、
あーなんか
そんな感じがして、
うん、
揺れの日も来てたけど、うん、さらっとね、なんかねマスコミもあんまり取り上げなくなったし、
うんうん、まあ本当に正直言うとそうやって、うん、あの生活っていうキーワードで騙されたくない自分もいるし、うん、だからといって本当にあのいろんな政策を見てると、うん、あこれはちょっとこうしたらまずいんじゃないっていう正直なこともあって、
うん
ね、でもまあ確かにきっと基地っていうのは作られたらもう後には引けないっていうのもあるから、うん、っていうなんか私、うん、こっちに行きあっちに行きって言ってかまだ決めてない、
うん、特に本土ではもう基地の話出てないんじゃない、うん、
出てないね、消費税にすり替わったね、
もう関係ないさ、
うん、
うん、まあこれがでも難しいところであると思う、うん、例えばやっぱ自分のね、うん、問題と感じられないことは感じられないさね、
うんうん、
だから身近な消費税とかね、
そうね、でそれ で,
で、うん、いい作戦だと思う、
うん、まあ、うん、そうとも取れますね、
うん、いきなり 10% って言ったからね、
まあ、うん、確かにメディアの行動って結構影響大きいですよね、
うん、
まあそれでなんかこうまるで消えたかのようにも見えるし、
うんうん、
まあでもその情報を選ぶのも自分たちっていう気もする、
うん、
この与えられたものだけを見るのではなくて、
うん、
このもっと目を光らせてみるというか、
うん、
だからねそこをとっても関心がある人はね、うん、いろいろ自分で調べるんだろうけど、
うん、
そうじゃない人は、うん、もう目の前の分かりやすいことで判断、うんするしかない、
うんうんうん、まあその配慮でもいいと思うんですけどね、
うんうん、そうだね、
うん、より13353、
はい、
期日前行ってきました、うん、今回の注目政策は情報公開と、
うん
うん、情報公開制度、
うん、
もっとそういった制度が、
うん、に注目してるってことですよね、
うん
うんうん、
あと駒子さんから各党マニフェストということでリンクが来てますよ。これを、ね、最終的にもう一度見て、
うん、
自分が入れる人をもう一度立ち止まって見るっていうのもいいね、
うんうん、あ、計算明憲さんはボートマッチこれで決めた、すごいね、
あーボートマッチね、うん、自分がどこの政党に考えが似てるかっていうのだよね、
うんうんうんうん、なんか検索でやってくれるんだよね、
うんうん、
すごいね。
私さ、それをやったらさ、実はみんなの党になったってば、ちょっとショックだった。
なんです
それ言っていいわ。
いや、意外にやってたのかもよ。
意外だったから。
うん、俺も去年やってから、うん、あれって思ったりもした
り。そうそう、あれって思った。なんか性格診断みたいなことに、なんか
だけどな、結局な、マニフェストって、ほら、みんなほら、そのままちゃんとやったところがなかったりもしたさね。
まあ、
ああそうだよね、うん、確かにそう、
みんな理想の話になってしまって、
うんうん、確かにそうだ、
うん、ちょっとね調べてきたのがあるので、うん、まあざっと、
うん、
やっぱ沖縄はやっぱ普天間基地問題は大きいと思うんですけど、うん、その他にもある、
うん、
まあそれは沖縄にも関わることだし全国的にも関わることがあるので、
うん、
さらっと挙げると、うん、まあもちろん外交っていうところで、うん、日米同盟、
はいはいはいはい、
これはもう普天間に直結しますよね、うん、これに関する各党の意見があります、うん、あとまあ外交とかといえば拉致問題、うんうん、北朝鮮の核開発とか、うん、あと税制の改革、うんうん、もう消費税の話ですよね、
うん、そうですね、
とか、うん、天下り、うん、国家公務員制度の改革、うん、とか、うん、あと他のところでいくと財政の再建、うんうん、今日本の財政はねもう赤字って赤字さ
言われてるよね、
うん、600兆円なんだ、うん、
予算
6000じゃなかった
6000兆円
分からん言い過ぎ
それはちょっと1000兆円はないんじゃないまだ
そっか、
うんうん、確か、まあ、表向きだよ表向き
予算が70何兆円で、うんうん、赤字が全然それの倍ですよね
全然倍だ
っていう状況ですそれまずいだろっていう
だけどそれも言わ、うん、なんかからくりがあるって言ってたよね
そう、うん、らしいね、う
ん、表向きそんなだけど、うんうん、本当はこんなにないぜみたいな
うーんまあ調べてみないと分かんないですね、うんうん、
ツイッターでねグラッシュさんが普天間は長くかかりそうだからこそ、うん、それ以外のすぐ反映されそうな政策に気をつけなきゃなと思っています、うん、まだ決められないそして猿吉モーターさんボートマッチの回答と自分の意識とのズレは意外性があって知るきっかけになったで続いて浦枠さんボートマッチで悩んだけど、うん、そうか言われてみりゃマニフェストを実現するかどうかはまた別か、うん、そうね
だけどそのさっきのグラスイッシュさんの話で、うんうんまあ、確かにすぐは決まらなそうなんだけど、うんうん、でもこの流れで、うん、知事選があって、うん、OK な人がもしなった場合は、うんうんうんもうすぐ決まるかもよ。
まあそうです。ある意味、
もう日米合意もして、オッケーなもオッケーになった。よっしゃ作ろうぜみたいな。
そうだよね。なんか本当にこれには自分自身答えが出てなくて、うん、ただ基地問題を最優先するがために、うん、本当は本当に危うい問題さえも、うん、闇雲にというかイエスってなってしまうのも怖い。でも、うん、やはり基地問題も今までの流れを見て。うんまたねここまで頑張ったのにすぐまたハイジャー作ろうってなっ、うんうねうん、なんかもう本
当にまたなくなると思う俺
ん、
う
ん、またなくなる
その話があ
今までのやつが、結局、普天間に決まっちゃったしね、
うん、
今のところ
難しいですね
候補者がねうまくね一人最高な人がいればいいんだけど、ね、
そうなんだよ、そうそのことで猿吉モーターさんが決定打がいなくてすごく難しいっていうコメントがありましたよ
なるほどあとね、まあ、こうちょっと今こういうのがあるよっていうのを挙げてるので、ちょっとみんなが意識するのになればいいなと思って、みんないろいろ悩んでると思うんだけど、あとなんだっけ財政の話でしょ、あと子育て支援とか、看護職の改善、待遇の改善、
介護職じゃなくて
介護も看護も、
あどっちも、
とか、あと犯罪被害者基本計画、被害者の保護、保護とかそういうことですよね、とかあと地域活性化とか、農業畜産の保護とかね、安定とか、あと環境問題とか、なんかいろいろありすぎるような気もするんだけど、幅広く見る目も大事かなと思います。で、あと、そうですね。皆さんの意見悩んでるっていう風にあったんですけど、私が今日ちょっと考えてきたのは、さっきレオンさんが言ったみたいに、話題がすり替えられてしまったり、見えなくなってしまったりっていうのあったんだけど。
超もうそれ感じる。
まあ、それもあるんだけど、メディアをそのまま丸飲みする体質になってる自分たちっていうのもいると思うわけさ。だからメディアって危険でもあるし、でもそれって同時にメディアは自分たちが聞きたいことを言うさね、だから自分たちを反映してるでもあると思うわけよ。
どっちとも言えるね。
どっちとも言える、
そうじゃないかもしれないしね。
どっちとも取れると思うわけね。で
なんか賄賂もらってる話もあったさ、政府から、
賠償メディアが、
政府にいい話をすれば、
なんだっけあれ、
なんか政府にいい話をすれば、どうのこうの、
まあそういうのもあると思うんですけど、で政治に対するうんざり感とかってあると思うんだけど、 なんて言うんですかね、私たちっていうのは本当批判に執着する、しやすい、それにインパクトを受けやすい習性があると思うわけ、それってインパクト残るさ、悪い話って、こう自分たちの政党をこうしますっていうよりも、あの政党はこうしたんですよ、ダメですよねって言ってる方、言ってる方がインパクト残りすぎて、だんだんうんざりしてくるわけよ。あ、こう言われたか、あ、そうなんだ、じゃあこっちに行こうって思うよりも、もううんざりの方が溜まってきて、なんだ結局変わらんやしみたいに思ってきてたわけ、自分も思ってたけど、だけど、あの、こう、実はこの、サッカー、岡田ジャパンも同じだったと思うわけさ。散々叩かれてたさ、岡ちゃん。だけど、
勝ったからね。
勝ったりとか、本当に、そういうの、批判とか抜きに、ただ、シンプルにプレーしてる、サッカーやってるの見たら、めっちゃみんな感動したさ。これになんかちょっと、なんていうの、共通点はあるんじゃないかなと思って、そういう批判とか抜きにして、やってること、やってることに目を向ける、それをちょっとやらないとなと思って、
ね、しかも結果が出てなかったことにね、
結果が出た意
味、4、5連敗してたさ、岡田ジャパン、
ああ、
だけど、
ワールドカップまで負けてたっていうのもあって、叩かれるあれにはなったんだけど、なんていうのかな、この批判ばっかり聞いちゃうのに慣れてるような気がしたので、まあ、これはなんかちょっとアイディアなんだけど、こう選挙行くまでに各党のやりますとかいうのを聞くようにして、あの党はダメ、この党はダメっていうのはちょっとなるべく聞かないようにして、もうちょっとこの党が言ってることに聞いてみたら、もうちょっとその党が見えるんじゃないかな、で自分の意見とか決める方向の参考にすればいいんじゃないかなとか思いました。
そうですね、
俺はそれもそうだし、でも騙されたくないなっていうのもあるわけ、いいことを言えるから
さ、まあ、確かにね、言ってやらなくても許される日本だからね、
お前の歴史見てきて、本当かこれって
確かにそれもある、それもある、
嘘つくよっていうのもあるさ、
嘘ついても何もお咎めなしだからね、
この間こんなって言ってたお前みたいな
そうそうそう、発言が難しい、
だけどいいことはみんな言えるから、貸したいからさ、
ちょっとツイッター戻りましょうか、ですね、まさゆき騎士さんから、同じかな、
同じですね、
同じだね、基地問題は徹底してアメリカに米に意見すべき、なんで財政赤字が問題、敗戦から復興したんだよ日本、なんか何かにコントロールされていないか、
だからその財政赤字はだからそういうなんかいろいろからくりがあるみたいで、アメリカの国債デージ買ってるとかね、
はい、より1335さん、政府が辺野古で強行するために知事権限を剥奪する法改正を行うとは思いません、思えません、
これ俺は分からんと思ってる、前一回そういうことがあったから、
太田知事の時、
太田知事の時にね、
前ね、
一回やってるからね、
一回ちょっと黒がついちゃってるから、
確率いったら 50% だよね、
さてさてさて、
まあ皆さんいろんな意見があると思うんですけど、
いろいろ情報を手に入れながら、
そうですね、本当に、あなたにとって何が大事ですかと、こういうことを本当にシンプルに考えて、今の自分の生活にこれが大事だから、この政策を実行してほしいなって、シンプルに思えればいいんじゃないかなと思います、そこからいろんな政党を見て決めるっていうところから入れれば、
ね、自分にとって何が大事からだね、
そうですね、まず興味を持ってね、
価値観はね、優先順位はもしかしたら人によって違う、
で沖縄県民としてはね、こう全国の人に普天間基地のこととか分かってほしいし、全国の人にこう同じ気持ちをなんていうの、共有してほしいっていうのはあるけれども、
国防の問題だから、俺なんかだけの話じゃないから、
あるんだけども、このまずは自分の周りから、でそこから、ね、私たちも同じで本土の問題とかも見えるようになっていかないとっていうのもあると思うわけさ、なのでそういうきっかけになればいいかな、とりあえずあとは 寝坊してから、うん、やめたじゃなくて、
それは避けたい、
うん、8時まで空いてますからね。
夜もねやってますもんね、
うん、でもそれがまたあれ怪しいんだよね。どうせ夜やってるって言って気がついたら9時とかになってたらね。だから絶対入れようね。
だからできたら期日前とか
ね、う
ん
うん、そうだね、
期日前もありますからね、
うん、そうだね、
はい
はい、
っていう感じで、うん、よろしいですか、はい。じゃあ、うん、来週の放送では結果発表になりますのでね、うん、楽しみですね、うん
うん、はい
はい、行きましょう。沖縄ユンタクフリートークでした。
はいはい。
あわ沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオドットネットから送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
FM 沖縄ゴールデンアワーとユーストリーム番組ユーラジオ沖縄でパーソナリティを務めていますミキトニーこと糸数美希です。そんな糸数美希から皆さんに番組のお知らせがあります。まず、今週木曜日7月8日の木曜日午後9時から、スタートする新番組沖縄降臨というものが始まります。まあ、ミュージック、ストリート、クラブ、ファッション、フード、ショップ、怖い話などなど沖縄サブカルチャーをユーストリームから生放送でお届けする番組です。まあ、パーソナリティはと言いますと、まあ、沖縄クラブ界のでは有名なのかな、アングルカヤさんと私バブルを知らない糸数美希と、まあ、そしてグスカーと呼ばれる匿名希望さんと3人で行うんですけれども、まあ、その沖縄降臨今週木曜日7月8日夜9時スタートです。まあ、こちらにアクセスするにはクリックボイス沖縄と検索していただいて、そちらのページからぜひ飛んでいって番組見てください。お楽しみに。
沖縄あれこれ、
さいレオナです。
はい、最近のペーチンヤイビン
チェです。
ゆこです。
はい、沖縄あれこれのコーナーですけども、はい、今週は昨日ペーチンさん、
はい、あ、そ
ん、
ん、あ、
うん、
メールは、
あ、メールは大丈夫です、あの終わりで、
うん、はい、はい、ですね、はい、今週は私がちょっとですね、その前に、まあ、二大大学のね、まあ、授業の下見を兼ねて、まあ、先週でしたっけ、うん、ちょっと大野山周辺に行ったんですけれども、
そうそう、二大大学の授業の先生として、
うん、そうそうそう、2回目を
4月の多分24ぐらい
ですね、ですね、
にキラペイチ先生が、
はい、わざわざタイムマシンでお越しいただいた
そうそうそう、
200年前から
そうそうそうそう、
はい、
ちょっとメールが入ってたので、
メールが入ってたね、うん、
ツイッターで、
はい、そうそう、ツイッターではいはいはい、でそれで、まあ、大野山に行ってですね、で、その時にちょっと山下町の方でね、うん、ちょっとペリーの話をしまして、
う
ん、でまあ、
ペリーというのは、
はい、その話が山下町がですね、昔、まあ、戦後ですねペリーと呼ばれていて、うん、でまあ、なんでペリーと呼ばれてたかというと、うん、まあ、山下大将という日本軍の、うん、まあ、軍人がいて、でそれを外アメリカ軍を苦しめたので、うん、そんな地名はけしからんみたいなことを米軍が言ったらしくて、うん、でそれでまあペリーと呼ばれるようになった、まあ、なんでペリーと呼ばれたかちょっとよくわからないんですけれども、うん、で一応まあ、元となっているのが黒船で皆さんご存知のペリーなんですけれども、
はあはあ、
はい、こちらですね、日本で一番最初に、日本でというか今の日本で一番最初に上陸したのはどこか分かりますか？
うん、
教科書とかはね、教科書とかに一応裏がって書いてるんですけれども、
ビートマン？
いや、実は那覇に、那覇というか琉球に、裏がに行く前に琉球に立ち寄っていて、
その黒船のペリーさんがね、
う
ん、
そうですね、意外と知られてるのはうちなんちゅうでも知らない、
幕府に海、うん、なんていうのあれ、
開国してくださいの
迫る前に、
そうそうそうそう、
琉球に
来ていて、うんうん、でそうですね、まあ、当時こういった西洋の船が意外と沖縄に来てるんですよ、
うん、
例えばですね、あ、ジョン万次郎とか聞いたことありますね、
はいはい、
あの人も実は那覇にいて、
うん、
そうそう、何だろう、そうそうそう、そこからまた日本本土に行って。
でもジャン万次郎の上陸地っていうのは糸満になかった？
糸満でしたっけ、多分
縦札みたいな、なんか
糸満だった気がすると思う。確かどこだったの、
王道なんです、ね、うん、王道の守りのところ、
でそこから薩摩に行ってまた幕府の方に行ったらしいんですけど、
でも那覇にもいたみたいな。
そうですね、那覇にもいたという、貧富を飛び越えた話とか残ってて。
は？貧富？
なんか軽々と飛び越えたみたいな。
あの家の前の、
家の前に貧富っていうね、沖縄には
石の壁、
うん、あの魔除けの壁があるんですけど、うん、それを軽々とジョン万次郎が飛び越えたって話があった。
高さ結構あるよね、
うん、
肩ぐらいある？
肩
もっと、
そうですね、肩ぐらいよりは高いと思いますよ、ね、うん、とかあって、まあまあ、寄り道しましたけど、で、一応、こんな感じで、19世紀になるとですね、まあ、頻繁に西洋の船が来ましたと。
はい、
で、まあ、面白い例を挙げれば、1840年に、イギリスのインディアン・オーク号というのが、チャタンのですね、アラハ海岸に漂着するんですよ。で、皆さん、ちょっとアラハビーチに、行ったことあると思うんですけど、だから意味わからん船が、
はいはい、
あるじゃないですか。そうそうそうそう、あれはその1840年にイギリスのインディアンオーク号っていうのがそこに漂着したから、それを記念ではないですけど、まあ、それをモチーフに作っているという、
インディアン
オーク号、はい、とかいう話もあって、まあ、
なんていうか、イギリスはその当時は何しに、
そうそう、
日本との貿易かなんかの途中、
そうですね、まあ、イギリスだけじゃないんですけれども、まあ、そういう西
洋1840年ってまだ貿易鎖国の時か、
そうですね、日本はまだ鎖国してる時代で、で、まあ、西洋 の、 そのフランスとか、うん、イギリスとか、あと、うん、まあ、アメリカとかもそうなんですけど、うん、まず東アジアの調査のため、中国とか日本とか、うん、産業革命っていうか、そうなんですか、ね、はいはいはい、商業が発達してきて、で商売をしたいんですよ、
うんうんうんうん、
で商売手を探しに中国とか日本とか東アジアに目をつけて、もうやたら来るようになって、
うんうんうん、
はい、とか、あとはまあキリスト教の布教のためとか、
はいはいはい、
うん、であとさっき言ったんですけど、まあ、なんていうんですかね、和親条約っていうのを結びたいし、うん、なんていうんですかね、お互い仲良くしましょうみたいな条約なんですけど、うん、
でもこの時は、うん、その西洋諸国って植民地万年作ってるよね、
うんうん、そうそうそうそう、そうなんですよ、結局和親って言ってももう植民地というか、なんていうんですかね、
強引に、
そうですね、強引に貿易って言っても結局はそのイギリスが儲かるような貿易だったりとか、
あ、だから、そうそうそう、あのペリーさんがそれが日本だったんでね、
うん、そう、まあそうですかね、うん、です、まあそんな感じで、まあ西洋の、
うん、
はい、船がまあ琉球にも来ていたと。
それは貿易しに来てたの、うん、琉球には。
あ、それとも最初はですね、うん、最初はそんなに目をつけてなかったんですよ、琉球には。ちょっとついででてきましたぐらいで、水くださいぐらい、
お、
そうそうそう、
水ください
水っていうか、まあ、食料くれみたいな、
はいはいはい、
でそれだったんですけど、うん、清がですね、アヘン戦争とかで負けて、はいはい、もうイギリスがもういろいろ侵入したので、うん、今度じゃあ日本があるってことで、
うんうん、
でも日本は鎖国してるので、
うんうん、
じゃあ琉球とかを使ってどうにかできないかなとか、うん、とりあえず琉球も、その辺から目をつけられて、
うんうん、
はい、どんどん琉球にも来るようになってきます、
うん
うんうん、
で最初薩摩とか幕府とかはもう鎖国もありますので、
うん、
琉球にはもう異国勢に関わるなっていうことを言ってたんですけど、うん、
薩摩が琉球に、
うん、そうですね、うん、ただ途中からなんていうんですか、しょっちゅう来るし、しょっちゅう断ってたら、
うん、
あれなんかもちょっと武器とかってすごいの持ってるし、ちょっと戦争になったらやばいっていうことで、
うん、
で琉球は一応異国だから、うん、日本ではないので、うん、まあ、鎖国の範囲でもないしってことで、うん、琉球とりあえずじゃあ出しとけば、うん、おった助かるんじゃないみたいなことで、
は
あ、
まあ、どっちみち利用されてる、
そうそうそう、で、まあ、幕府の方から薩摩にもうそう、フランスが来てたんです、その時。フランスがもうしつこく来ていて、で、それで、どうするかって話になってて、
うん、
で、それでも薩摩に委ねるよ、つって、
うん。
で、そしたら薩摩の島津成明って人がいるんですけど、うん、もうその人も、ちょっと海外と貿易したいっていうのもあったので、
うん、
じゃあそこで、なんですかね、じゃあやろうかみたいな
感じ。じゃあ琉球とフランスはもうやってたんですか、うん、その貿易は。
一応ですね、フランスだったかな、その島津成明って人が西洋の軍艦を買おうとか言ったりとかしてて、結局途中でこの人死んで頓挫したんですけど、なんかそういう話があったり、
うんうん、
へー、
そうそうそう、で
一応1800、
これはですね50年代ぐらいですかね、うん、 そうそうそう。
面白い、
うん、
あれだよね、そのキナペーチンは歴史を語ってるんじゃなくて、うん、体験談だから
今、そうそう、あ未来に報告しに
来たの今体験談だよね
ツイッターで呼ばれて
そうそうそうこんなことがあってさじゃなくて、
うん、確かにこんなことがあったんだよ、うん、
知らなかったでしょ、
はい、
そうそう、
うん、他に何か
で、その、 あの面白いのがですね、うん、その時の琉球王府の対応なんですけど、うんうん、あのこれ今だったらちょっとまずいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
あのまあ王府がありますよね、うん、で国王がいたり、うん、三司官とか、うん、摂政、まあ執事っていうんですけど、うん、がいたりするんですけど、うん、それはとりあえず隠すんですよ。隠すというかですね、そこの実際の国の首脳陣は表に出ないんですよ、う
ん、なんで、
で
それはなんか、
そうそうそう、
隠して
隠して、であの総理官とか、あの総理大臣の総理って書いて、うん、総理官とか、うん、不正官、なんていうんですか、政治を、うん、あの布って書いて、うん、不正官っていう、うん、役職とかを、うん、架空のポストを作るんですよ。架空のポストを作って、で臨時で
フェイク、フェイク、
フェイクを作るんですよ。
なんでなんで、
だそれ、うん、そうそうそうそう、でまずその下っ端から最初出していくんですよ。フランスとか外国人に対して、で
王様封じしてから、
王様封じじゃないですけど、まず下っ端から出して、うん、で下っ端がこうやり取りするじゃないですか、うん、で困ったらすいませんちょっと上に聞いてきましょうねっつって、うん、上に聞いてきたりして時間を延ばして、うん、でまた次にあの不正感とかいうのを出して、またでこうやってやり取りして、でこれでもあちょっと上に聞いてきましょうねみたいな感じで、
これでもこの時間稼ぎに、
そうそう、伸ばし伸ばしする、
これをやる目的は、時間伸ばすのは何で、そうそうそう、目的は何、
目的がですね、うん、あのもう琉球のスタンスとしては、当時のもうひたすら、うん、もう琉球は産物もないし、うん、あのなんていうんですか、こう物もないし、うん、あの資源もないし、うん、もう貿易しても得がないよと何もないから、うん、もうお引き取り願い、あそうそうそう、もう帰ってくれっていう、
それはなんで中国を裏切るってことい
や、だから
中国と万内貿易してたさ、
あそうそう、だ、うん、西洋とはもうなんていうんですか、圧倒的に力も違うし、
怖い、怖がってるってこと、琉球政府が、あ琉球王国が、
中国も日本も実際そうなので、西洋とちょっとあんまり関わりのないように、
あ、うん、それを見て自分なんかも怖いから、そうそうそうそう、遠ざけようぜみたいな、
うん、そうですね、怖いし、で一応日本からもとりあえずそういったのも最初はやるなとも言われてたし、
うん、
うんうん、
じゃあちょっと
なんか警戒してたのかな、
そうそうそう、警戒してたし、うん、まあ多分相当警戒はしてたと思いますよ、うん、
なんか今の現代ではできないかもしれないけど、すごい頭いいなと思ったわけ、うん、じゃあ自分が王、あの王ですって言って出てって交渉しても、うん、
王ですって言ってないでしょ、
うん、で言ってないけど、
そうそうそう、王まで絶対出さないんですよ、うん、
出さなくて、うん、王ですって言っても勝てないし、うんうん、このそのね、あのどう交渉していいかわからないところで、そのフェイクのポジションを作って、その人にこう生かすわけ。
うん、今話聞いたフェイクのポジションっていうか、うん、ポジション作ったんだよね、この人のために。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう、その時ね、
うん
で。
そのフランス相手にするためにね。
で、その条約を結んだ時の話は、あれは大丈夫なのして、うん、その条約を結んでしまった時、ま
あ、そうですね。一応もうフランスとか、うん、あのアメリカとかもしつこくて、うん、あの
待って相手してたけど、
うん、
怖がってたけど、
あのフェリーとかはもう、うん、なんていうんですかね、あの200人ぐらいも兵隊率いて首里城に押し入ったりとか、強引なことやったり、フランスとかももう交渉の場で調印しないと切るぞみたいな刀出したりとかして、うもうそれで強引に
デジュしてるね、
あの
まあそういう時代だったのかな、
劉米修好条約とか、うん、劉仏修好条約っていうのを結んで、うん、うん、
へえ、
そうそうそうそう、
でも結局こうやって、うん、うまく逃げようとしてたけど、うん、強引に
もう結局は
されたんだ、
結んじゃうんだ、うん、
結んじゃいました、
この人、
そうそうそうそうそう、
いやサインしなかったら切るぜみたいな、
うん、
不良だね、
すごいな、
ヤンキーだね、
うん、不良だね、うん、
でもそうですね、うん、
それで貿易しちゃったの、
そうそう、始まったの、
貿易は結局もう始まる前にも東アジアの体制がどんどん変わっていってたので、
あじゃあそのフランス
やアメリカ、まあ、うやむやになってる状態ですね、うん、フランスも確かフランス国内でまたなんかいろいろあったりとかだったと思いますけど、うん、ちょっとうろ覚えなんですけど、
も
う
琉球と貿易してる余裕がなく、暇がなかったっていうか、
そうですね、うん、実際もうフランスとかその西洋の国としても貿易して得をしようとまでは思ってなかったと思うんです、とりあえず結んどけみたいな、
う
ん
う
ん、
そうね、職務地っぱとるもんね、
そうそうそうそう、で、あと、まあ、話は戻りますけど、その時のオフには、うんうん、まあ、対応するんですけど、まあ、
うん、
当時ですね、あの まあ、東アジアは中国語が共通語というか、うん、まあ、今の英語みたいな感じでやってたんですけど、実は琉球にも、うん、まあ3人ぐらい英語を喋れる通訳官がいて、うん、マキシペーチンっていう人なんですけど、うん、
お、友達、はい、親戚
あ、ズシワーズ
ズシワーズ
ちょっと昨日お通りとかして
ミヤコン中
当時琉球はお通りしてるんですよ、首里で。
あ、そうなんだ。
それで都に伝わって都、今は都だけ残ってるっていう、
そうなの、そうそうそう、
面白い。
ちゃんとこの文章になんか今日は誰々とお通りしたみたいなことも書いてるんですよ。
マジで、うん、飲むからとは言わなかった種類は
それはどんなですかね、多分だから逆輸入みたいな感じじゃないですかね。
あ、じゃあもっともっと
種類でもやってたんですよ、種類で、うん、あ、なんか発祥はどこかわからないですけど、だから当時の首里でやってる記録は残ってて、
う
ん、うん、まあ、都から伝わったのか首里でやってるのが都に伝わったのかはちょっとわからないですけど、
そう、面白いな、
うん、定時面白い、うん、そうそうそう、お通りが当時に、ね、ね、首里でもやってたっていうのはね、うん、お通りってまず説明しないといけないのか、あ、お通りって例えば4人で飲んだら、
そうそうそう、
親と親がいて、
うん、うんうん、
あの、ついで、
ついで、
それを、まあ、一気で飲むっていう。
で、みんなで回して飲んで。
で、飲んで、一気飲みしたら、
親が、
また次の人が。
うん。
で、一周したら親がずれていくみたいな。そうそうそう。延々とそれを続けるっていう。うん、それが今、宮古島では残ってるんだよね。
そうそうそう。
質問がありますよ。
うん、
はい、アメリカは琉球をアジア進出の拠点にしようとしたってことですか？おお、沖縄23。
琉球をというか、うん、いや、どうですかね。とりあえず日本への足がかりにしようと思ってたと思いますよ。
うん、アジアというか、まあ、
うん、そうそうそう。
そうだね、うん。すぐその後に裏側に行ってるんだもんね。
そうですね。
ペリーはね、
で、うん、ペリーのその日記だったかなんかに、うん、その足がかりとして琉球占領したいなみたいなこと書いてて、でペリーはあのアメリカ海軍なんで占領したいな。
さすがに日記だね。
アメリカ海軍なので、うん、だからその90年後ぐらいですかね。まあ、沖縄戦で結局アメリカ軍は占領するんですけど、
うんうん、
この頃から言ってたっていうね、
うん、
はい、
琉球占領したいなって書かれてる日記
日記があるって今日何
聞いたの、
軽いな、
見てないまだ、
いや自分はまだ見てないですけど、英語はちょっと読めないので、うん、
あ、う
ん、ゲーゴ、マキシペーチに読めるんだよね、
マキシペーチにちょっと読んでもらおうか
ドゥシュがね、
持って帰ってからちょっと
ペーチン総論文専門だからね、
うん、そうそう、で一応まあ当時のあの、うん、こんな感じでいっぱい来てたんですけど、
うん、
このまた当時の人が見たね、あの、うん、青い目が見た琉球って、まあ、本のパクリなんですけど、このタイトルは。
これ本が最近出たの？
そうですね。あの、いや、結構前ですけど、あの、まあ、検索、ググってみたら、
うんうん、
あの、すぐ出ると思うんですけど、あの、うん、まあ、当時の西洋人がその琉球人とか、琉球の島々に対して感想文がいっぱい残ってて、感想文というか、まあ、手記というか、日記とか、公開日誌とか、そうそうそうそう。で、本国に帰って本国で、その寄稿文、っていうんですか、琉球航海記みたいなのとかもいっぱい出してるんですよ。そうそうそう。そうそう、これですね。
これ
青い目が見た大琉球。
青い目が見た目が大琉球。
これは、あの、なんていうんですか、絵中心なんですよ。その、当時の琉球を訪れて、西洋人がその絵にたくさん書き残してて、それをまあ、いろいろまとめてるやつですね。
お、どこ行った？
そうそう。で、その青い目が見た琉球が、まあ、当時の西洋人の偏見とか思い込みとか、あの、勘違いとかいろいろあるんですけど、結構面白いんですよ。例えば、まあ、イギリス人の日本研究家のバジル・ホールさんが見た琉球人は、琉球人は極度に内気な人たちである。
これちょっと子孫に受け継がれてない？
面白い。
で、外国人に対しては本能的に疑り深い態度で接するが、慎み深く、丁寧、な、あ、丁寧で、はにかみ屋で、うやうやしい。
はにかみ王子だ。
で、この人たちとの、まあ、琉球人ですね、うん。この人たちとの交際期間を通じて、物が盗まれたという事例はなかった。
うん、
と言っていたり、あと、我々は一切武器を見なかった。琉球の島でですね、そのバジルホールが。
うん、
で、島の人々は常に、武器などないときっぱり言っていた、
うん、
で彼らは戦争をやったこともないし、昔話にも聞いたことがないと言っている。
これを聞いたのか、ナポレオンは。
うん、そうですよ。これを聞いて、この人が一応行ったっていう話は残ってますね。
うん。
まあ、
面白い。
一応、散々時代があるので、うん、戦争がなかったっていうわけではないんですけど、
ね、ま
あ、当時の琉球人としては、そういう話をバジル法に行ってたっていう。
平和な時の、時に、時代に行ったんだよね。
そうですね。うん。 とか、うん、あとイギリス船のブロスタム号の人が見た琉球人、うん、一般的に、あ、一般に言ってその性格は極めて正直であり寛大である、うん、彼らは日本人よりも好戦的ではなく、うん、残忍でもなく卑屈でもない、うん、で彼らは戦争になるよりかはむしろ自分の持ってる何もかも、投げ出してしまってもいいと思ってるのではないかとさえ想像されるほどである。なんか多分日本人はもう好戦的というか、国のために戦争をどうのこうのとか
当時のね、
うん、だったんだけど、琉球人はでも戦争が起きるぐらいだったら俺逃げ出すみたいな感じだったのかなとか、
うん、
とか。でもそれだけじゃなくて、これ今一応いい評価なんですけど、悪い評価もあって、例えばアメリカ人の医師のパーカーっていう人が見た琉球人は、琉球人は貧相な人々で生活の贅沢や文明社会の洗練さなど一向に知っていないみたいな、まあ、それは知らねえよって感じ
です。
まあ田舎の人を見たらそうでしょうね。
とかあと、どのお家でも男が働かないで女が
今も
ピンポン。そうそう、で面白いですよ。3人から、3人から6人ぐらいの男が地べたで円になって座って、タバコを吸いながらお茶を飲んで談笑している、うん、
で
その一方、哀れな女性は焼けつく太陽の下で畑を耕してる。あ、これ合ってると思う。
これやばい、数世代にわたって。
そうそうそう、
面白い。
今も受け継がれてるんだ。
この本はいくらですかね。
さっきの
一応この本だけじゃなくて、あの、いろいろなんていうんですかね、その当時の日記とかを日本語訳にして出していたり、あと、まあ、ヨーロッパの方で実際に多分なんていうんですかね、この出されたまんまの原文が多分再発っていうか、あれで出回ってるので、まあ英語とかフランス語とかあの辺読める方はぜひ原文の方読んでみて、
原文見てみたい、ね、
英語を読める方はね、ぜひそれ見てもらったら面白いと思います。
この本
5250円って書いてるね、
ちょっと高いですけど、
読み応えあるのかね。もういっぱいあるでしょ、当時のだから。
一応これは基本絵が基本です。絵本ではないですけど、その、
あの絵が、
そうそう、当時 の、 その
例えば絵っていうか、
琉球航海記みたいな、日本琉球航海記みたいなんですけど、その時にその挿絵で入ってた絵とかをまとめて、シュレーモンの絵とか結構綺麗に描かれていて、
そっか、もう今はないね。
そうそうそうそう、
面白いね。ツイッター見ますか。ツイッターも、
はい、より13353さん、昔から沖縄では男が働かない。
そうですね、
苦笑ですね
って言われてるよね。
DNA は受け継がれている。はい、で、国際都市だったんだな、楽しそう、グラスイッシュさん、楽しそうだね。
でもあれなんですよね、当時だから琉球人に対して王府が外国人を見たら逃げなさいとか言ってて、そうそうそう、で、あの、誰だったかな、ちょっとうろ覚えなんですけど、誰かの日記にも、その那覇の市場に行ったら、もう雲の子を散らすようにバーって人が引いていったっつって、で、買い物したかったのに誰もいないから、しょうがないから金を置いて、で、商品だけ持って帰っていったら、これは琉球側の記録だ、次は。あの、その、必ず、その、外国人の後、琉球人の、まあ、今で言った、なんですか、警察官みたいな人、ついて回ってるんですよ。で、こう、置いた金をそこ走ってから、取って、で、なんですか、琉球側の、代わりのお金を置いて、なんか、なんですか、回収したっていうか、
これ返したの？このお金を。
いや、どんなですかね、ちょっとうる覚えなんで、そこまで覚えてないですけど。
これは回収したみたいな。ちょっとやる、それやりたいね。あの、外国人
来てバーって逃げる。
何のイベントよっていう。
ちょっとそろったチャーヒンギーしないといけないさ。あちこちの
なるほど、
面白いですね。
面白かったです。
はい、
はい、
お、もうそろそろ
ペーチン先生また来ますよね。
あ、また
また
ツイッターで読んで
る。ツイッターで読んだ
ら今タイムマシン流行ってるらしいから、すぐ来ると。
こういうところはハイテクだね。
だからよ、
中古で買ったんで。そうそうそう、
中古で買ったん
で。中古で
ダウンロードした。
はい、メッセージいきましょうね。
ありがとうございます。いっぱい来てます、
ドイツから あのメールが来てます。ちょっと選挙のことなので、知恵さんまとめてもらいましょうね。
彼さんから来ましたね。
お久しぶりです。
お久しぶりです、
はい、
なんか長いんですけど、
ちょっと割愛
簡単に言うと、 July 11 seems to be a magic date って書いてます、うん、11月、あ、間違った、7月の11日はマジックデートだと、うん、でワールドカップのファイナルマッチぐらい、うん、参議院選挙がなんかマジックみたいな結果になるだろうということで、ねじれ国会になりたくない与党の思惑と、でもどうなっちゃうんだろうっていうふうに書いてます、
うん、
で最後にTo vote is important って書いてますね、うん、選挙に行くのは大事ですと、
うん、
行きなさいって言ってます、うん、彼さん
こっちだ、ね、
で最後に、どこですか、
どこだっけ、まとめとで、
まあ、大体覚えてる感じでも、
うん、あれどこだっけ、
うんうん、まあそんな感じです、うん、縛りをって締めてます
縛りをって締めてますね、
うん、ありがとうございます、彼さん、
ありがとうございます、
あといっぱい来てますよ、
続いて鳥さんからです。40代男性東京都、
はい、
皆様こんばんは、
こんばんは、
今宵もお疲れ様ですということで、うん、少し飛ばしてですね、選挙は気になりますが相撲の方が話題になってるのかも、
うん、
私の投票する候補者は決まっていますけどね、
うん、
もうあの人かあの人か、まあ、確かにね、
うん、
で、これも、
うん
うん、あ、そうそう、沖縄滞在中某アジトにおいて汗するキジムナーさんを、これは何て
読めない、
露覚、
露覚、さすが、露覚しました、
捕まえるみたいな、
キジムナー捕まえたんだね
鳥さんと言いつつどこかでお会いしましたっけ、うん、とのボケっぷりには関心、
うん、
一応初見をね、
うんうん、
では皆様暑い夏を健やかにお過ごしください、それではまたやということで、お、うん、
そうなんですよ、キジムナー君が鳥さんにお会いしたんですよああ、うん、我らが光平くんです、
はい、マブヤを探しに旅を、
そう、マブヤ探しのために旅に出た彼です、う
ん、見つかったんですかね、
見つかったんですかね
見つかったから鳥さんに会ったんじゃない、
いや分からん、まだ探してると思う
そっか、
うん、
でそしてまた懐かしいこの方まだ喧嘩中ですよ、
長
ギノワンさん、
ギノワンさんです、
はい、30代男性神奈川県よりです、こんばんは、ご無沙汰しています、ワッターバンドも1年ですか、おめでとうございます、うん、そう、ですね、うん、さてさて選挙ですね、私も本日期日前投票してきましたということで、ちょっとコメントでこの後に特別ゲストマリリン・モンローさんとか来るのかな、あ、
来るのかな、
タイムマシン、タイムマシンはちょっと琉球においてのタイムマシンしかないから、ちょっとアメリカは分からんね、
うん、モンローさん聞いときますね、
聞いときましょうね、はい、ツイッターしときます、さてだせ、これが最後のメールになりますかね、 T アンダーさん、20代男性、はい、長崎県よりです、
はい、
久しぶりの投稿です、こんばんは、長崎在住の沖縄出身です、うん、ということで、うん、鎖国で思うのですが、うん、自分は今長崎に住んでいるのですが、よく長崎にて日本が開港したのは中国とオランダと聞きますが、うん、この時琉球が入らないのはなぜだったんでしょうか、やはり植民地化だったから、おう、専門的な質問が来ましたよ、
植民地化というか、別にそのわざわざ長崎で取引しなくても薩摩の方でやり取りしてるので、別に長崎じゃなくてもいいっていうことではダメですかね
なぜ琉球が入らなかったのはなぜかという質問ですね、
琉球、長崎で貿易をするのがに入らなかったっていうこと
みたいですね、
それはだから島津とやってるので、別に長崎まで行かなくてもという、
まあ島津と琉球の関係とまた長崎となんかちょっと微妙、
諸外国の
っていうか、多分その大っぴろに貿易してるとは言ってないんじゃない、琉球は、
ああまあ中国には一応隠してますね、表向きとしては隠してるし、
なるほど、
なるほど、これちょっと取り上げたいですね、いつか、皆さんはどう思いますかということで、琉球も日本の歴史や文化の中で位置づけられてるのかなという違和感を覚えますというコメントだったんですけれども、いつかやりたいですね、コーナーを。
そうだね、
はい、今日も時間いっぱいになりましたけれども、
はい、
はい
はい、
盛りだくさんでした、はい、ツイッターもありがとうございました、
ありがとうございました、
青沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています、 どこだったかな、はい、はい、この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。おやすみ、バイ、また来週、
七夕
ミルキーウェイだね。この世界はただ広く青い空が笑うだけ。